西宮's number one local radio station from 78.7 Sakura FM
西宮徹底解剖。
そうなんや。
頭脳明晰、経験豊富なゲストティーチャーが知られざる西宮を解き明かす。さて、あなたはクイズに答えられるか。驚き、発見、感動が満載の情報番組西宮徹底解剖。ご案内は私増井孝子。この番組は西宮市の提供でお送りします。さて、1月の西宮徹底解剖は人形飾りから見る年中行事と題して、ゲストティーチャーに酒ミュージアム博士課記念酒造博物館館長の壇上原沙和さんをお迎えしてお届けしています。壇上原さん、ぜひ今週もよろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
そして今週は、ね、ラストの週ですので、はい、生放送でございます。はい、今までいろいろお話しいただいた中でね、はい、壇上原先生にですね、あ、ここはもうちょっと聞いてみたいみたいなことがあればどんどん、聞いて質問もねお寄せいただきたいですし、クイズの答えもまだ間に合いますので送ってください。メールは787@sakura-fm.co.jp 787@sakura-fm.co.jp、 そしてファックスは 0798-37-5514 37-5514 番です。お待ちしています。というところでね、もうずいぶんたくさんいろんな方から、はい、メールいただいてるんですが、
はい、
まずは西宮市のラジオネームホルルンさんでございます。
はい、ありがとうございます。
今月はお節句人形飾りという華やかな話題で、壇上原先生の優しい語りもあり、人形飾りを思い浮かべながらほんわりとした気分になれました。ひな飾りといえば、お話にもあった立派な段飾りに三人官女や随身といった美しい人形も見られますが、五月人形は兜や鎧などのイメージが強く、お雛様のような随身のようなお人形は目にしたことがないような気がします。五月人形にもひな人形のようなものはあるんでしょうか。酒ミュージアムでの27日から始まる節句の人形都の四季折々楽しみにしていますといただいて、はい、なんと追っかけてですね、はい、今日さっきいただいたのが、早速節句の人形特別展示丸平文庫所蔵都の四季折々に行ってきました。
ありがとうございます。
お話にあった犬箱も見れましたし、個人的には加藤清正虎大治の虎が、小さな子供が見ても怖がられない大きな猫のようなサイズ感で、とっても可愛かったです。人形飾りを見た帰り道、冷たい風にもどこか春を感じながら帰宅しましたといただいてるんですが、
いやもう嬉しいです。ホルルンさん、本当にありがとうございます。
早速ね、はい、見ていただいたようでございますが、
はい、
さあ1枚目のね、
はい、
メールの質問ですが、
はい、
その五月人形にもひな人形のものというか、まあ、随身のようなものはあるのかという、ご質問なんですが、
そうですね、例えばそのひな人形ですと、まあ、15人揃った、まあ、揃いの飾りっていうのがありますけれども、うん、まあ、5月に関してはさまざまなテーマの、お人形がありまして、例えばまあ、今回見ていただいたような加藤清正の虎退治という、うん、まあ、逸話をこう人形にしたようなものもあれば、
はい、
金太郎ですとか、うん、桃太郎ですとか、はい、ちょっと変わっているところですと、神宮皇后とというような、
う、
はい、そういったお人形もあって、
結構ストーリー性のあるものが多いんですかね。
そうですね、やはり強いですとか、
はい、
素晴らしいことを成し遂げたですとか、そういったお人形ですとか、まあ、邪を払うようなそういった人形が5月のその鎧と一緒に、まあ、飾られて、賑やかな、とても大きな5月のお人形飾りになっているというものもありますので、 はい、テーマは様々ですね。
じゃあお好きなものを添えてっていうことでいいということなんですかね。
そうですね、あの5月のあのハズデックなんかに贈られるお人形もですね、はい、本当にあの、うん、ちょっと一昔前まではさまざまなテーマのお人形がありましたので、はい、そういったちょっと世代を超えた、うん、あのお人形飾りなんかをされているところというのももしかしたらまだ、うん、あのね、皆さんのお家ではされているかもしれませんね。
なるほどね、ということでしたよ、ホルルンさん。それからこちらいただいたのはラジオネーム春さんです。まあ、水産スタッフの皆さん、ゲストティーチャーの博士家記念酒造博物館館長の壇上原さん、こんばんは。
こんばんは、ありがとうございます。
今月は人形飾りから見る年中行事と題して、年中行事や御節句、暦などについてのお話が続いています。新年の話題としてふさわしい内容でとても面白かったと思います。2月に入ると豆まきでおなじみの節分を迎えます。御節句も含まれる節句とは、節分と混同されているところがありますが、違う内容を、表す用語になります。誤解している人もおりますので、節句と節分の違いについて解説をするのが今月の放送の締めとしてふさわしいのではないかと思いますので、よろしくご検討くださいといただきました。
はい、
なんかあれですね。
はい、
そうです、節句と節分、ね、ちょっと混同しがちかもしれないですね。
は
い、
そうですね、今回はあのいろいろ暦のお話をしたりですとか、うん、あの旧暦と新暦の話をしたりですとか、
はい、
いろいろとこう考えると頭があの混乱してしまう、こんがらがっちゃうなっていうような、うん、あの話もちょっとあったと思うんですけれども、春さんとてもあのお詳しい方で、
はい
はい、ありがとうございます。
ね、
あの節分ってあのまあ、豆まきの節分っていうふうになると、はい、私たちあの2月、まあ、今年ですと、まあ、2月の3日が節分で、あの翌日がまあ立春になるということで、はい、まあ、春ということで、まあ、その立春の前日があの節分というふうにこう思ってるんですけれども、実はこの節分っていうのはあの節を分けるっていう字で書きます通り、
はいはい、
あのまあ、季節の分かれ目なんですね。ですので本来はあの年に4回節分というのがこう来るんですけれども、はい、まあ、今こう節分というともうそのままこの豆まきのこの2月の節分というのをこう思い浮かべるようにですね、うん、
まあ、一番有名っちゃ有名ですよね、はい、これが、
はい、やっぱりその冬からこう春になった、うん、まあ、あの今からこう本当にめでたい春がやってくる、まあ、芽吹いたりするそういう春がやってくる、そういう喜びというのもこうあって、一番まあ大事に思われた、まあ、この2月 の、 あの節分の日がまあ今こう節分になっている、まあ、季節の節分というのは季節の変わり目であって、
はい、
でまあこのその日にまあ豆まきをするというのも、まあ、もともとはその一番大晦日の日にですね、まあ、追縄といって、まあ、邪気をこう払うという行事があって、まあ、それがあの、まあ、節分のそのまま豆まきの行事にこう変わってくるんですけれども、うん、本来はまあこの節分 の、 このまあ翌日に迎える立春とこうお正月 の、 あの春を迎えるということはまたちょっと別の日なんですけれども、やはりあの日にちが近いというのもあって、まあ、この2月の節分の日に、まあ、大晦日に行うような行事もこう入ってきたということで、はい、ちょっとまあ行事がこういろいろとこう重なるというところはあるんですけれども。
なるほど。でその節句っていうのはね、もういろいろとあの、なんか3回にわたっていろいろ話を伺いましたけれども、はいはい、まあ、そういうことなんですよね。
そうですね、あのやはりあの行事ごとで、まあ、特別な行事があって、まあ、そういうもともとその今はあの空というのがあの俳句の空の空をこう使ったりしますけれども、もともとはあの備えるという節句という字を使ってまして、うん、やはりあの行事の時にまあ備える食べ物があるですとか、うんうん、そういったものがまあ次第にまあ行事そのものを節句というようになって、うん、でまあ江戸時代以降この今のまあよく使われる俳句の空の節句という字になっていくという、そういった流れもありますね。
で節句は5つあるという、
ね、あ、そうですね、はい、
お話も伺いましたけれども、はい、というわけでさあ今日はですね、その展示を もうご覧いただいたあの方もねたくさんいらっしゃると思うんですけれども、はい、こんなのを今やってるんですよっていうところを中心に、はい、この後お話を伺えるということなんですが、はい、ねえやっぱりあのこの季節にこういうのを拝見するとあ本当になんか春が近いななんて感じがしてねえあの本当になんかほっこりしますよね。
あそうですね、特にですね今回あの12ヶ月に関わるようなお人形をですね、丸平文庫さんから展示をしていただいておりますので、はい、本当にコロコロと可愛らしい子どもの姿を写したような、うん、お人形がですねいろんな年中行事を行っているいますので、まあ、そういった年中行事を知るとともにですね人形の姿を見ていただくことでとても春が来たなですとかほのぼのとした気持ちになっていただけるのではないかなと思います。
なるほど。この丸平文庫さんっていうのはもうお人形がお好きな方にはもうとても有名な、はいね、まあ、お人形のお店というんですかね、なんか代々
そうです、ね、
かなり長く続いている老舗ということですよね。
はい、そうですね、はい、そういうお人形屋さんが、うん、作った資料室なんですね、はい、丸平文庫という、資料室を作られて、
はい、
丸平置人形店さん、まあ、大木平蔵という代々襲名されているんですけれども、まあ、その方が作られた人形の代々の人形をまあ保存したりですとか、
はい、
資料としてこう集めてらっしゃる、まあ、そういったところが丸平文庫さんなんですけれども、
でそこにたくさんの人形も所蔵なさってらっしゃる、
はい、
はあ、じゃあこれをこうやってまとめて拝見できるっていうのはとてもね、見応えのある展覧会ということになるわけですよね。
はい、
はあ、そうなんですか。まあいろいろと見どころはあると思うんですが、
はいはい、
ちょっと壇上原先生ご紹介いただけますか。
そうですね、今回ですね例えばチラシに入れさせていただいた今の季節、
はい、
この1月の行事ですと、
うん、
小松引きという行事があって、まあ、小松引きをしているお人形も展示しているんですけれども、
は
あ、
はい、小松っていうとちっちゃな松ですね。
そうですね、
ですね、
はい
はい、
お正月最初の根、うん、の日といって干支の根ですね、
はい
はい、その日にですね、まあ、外に出かけて根付きの、まあ、若い松を引っこ抜いてくるんですね
そんな勝手に引っこ抜いていいでしょうかっていうところですか。
そうですね、はいはい、でこれもですねやはり松は、うん、まあ、ずっと時和木といって緑を保っているということで、はい、まあ長生きの象徴ですね、長寿の象徴であるということで、はい、まあ、そういった植物の、まあ、根がついているという、うん、そういうものをこう引っこ抜いて、まあ、長寿を願うという行事を行っている、まあ、お人形があるんですね。
これはかつて日本中でずっといろんなところで行われてた行事なんでしょうか。
は
い、
これは貴族が行っていたような。
じゃあやっぱり都ってついてると
そうです、
ね、京都ですね、はい、じゃあ主に京都のエリアというか、
そう、
この西宮なんかではどうなんですかね。
西宮
逆さ門松は有名ですけれども、
ね、
まあ、松に関するものっていうのは、はい、まあ、それぞれいろんな場所にね、はい、いろんな伝え言い伝えがあるんでしょうけれども、じゃあ、まあ、宮中ではそのちっちゃい松を引き抜いてきて、
はい
は
い、
は
あ、ということをやっているお人形がですね、うん、
はい
はい、
今回女性がね、ですかね、これね、
男の子なんですね。
嘘、なんかかわ、ね、オレンジ色の、はい、なんかこう装束なので、はい、女の子かと思ってましたが、はい、あ、そうなんですか。優しいお顔ですね、
は
い、
うん、とっても丸っとしていて、
はい、
おぼこ人形といって、まあ、子供の姿をお人形にこう移して、
なるほど、
はい、そういった行事をしているというお人形が、はいはい、展示されていますね。
そうなんですか、
はい
はい、その他にはどんな見物がありますかね。
そうですね、ちょっとこう珍しいものといいますか、
はい、
化粧踏み売りというお人形があります。
はい、
化粧踏み、
化粧踏みって何なんですかね、は
い、化粧踏みって、はい、まあ、ラブレターですとか、
ラブレター売ってるんですか。
そうですね、昔そういう化粧踏み売りというこれ、まあ、実は、まあ、ラブレターだけではないんですけれども、
はい、
まあ、 何事もですね、まあ、うまくいきますようにという、まあ、人の願い事が叶うような、うん、そういうお札を売るという、はい、そういうまあ、商売と言いますか、
おみくじともちょっと違うんですかね、はい、そうですね、なんかでもいろいろ書いてあるんでしょうね、はい、きっといろんなことが ね、はあ、はい、
でそれをですね、うん、まあ、特にまあ女性がタンスですとか、はい、まあ、兄弟の引き出しの中に保存しておくと、まあ、いいことがある、まあ、ご利益があるよというふうにこう言われていた、
はい、はい、
でそういう化粧踏み売りというお人形も、はい、
うん、
はい、昭和の初め頃に作られたお人形なんですけれども、
うん、
はい、そういったものも展示しています。
これはどのシーズンにやってきてた？
これはですね1月なんですね。
1月ですか、
はいはい、で今は実は、うん、2月のこれ節分のあたりなんですけれども、京都の菅神社というところでこの化粧踏み売りが出まして、
今も続いてるわけですか？
そうですね、行事と、うんうん、行事といいますか、こういう化粧踏み売りという人たちがこう街中を歩くということ自体はもう途絶えてしまってたんですけれども、まあ、この菅神社さんでは戦後ですね、うん、そういった行事をまあ復活して、はい、されているということを、はい、お聞きしています。
本当にその都の四季折々っていう、はい、そういうなんか伝統行事ですとかそういうものがやっぱり今も復活してきたり、
ね、そうですね、
そしてこういう人形で見せていただくと、はい、やっぱりなんか雅なもんだなってそうです、ね、思いますよね。改めて
こんなことがされていたんですかというような、はい、ね、そういうお人形も見ることができますし、ま
あ、こういう人形が見られるというのはとてもやっぱりね珍しいというか、
そうです ね、やはり四季折々のそういう、まあ、行事事ですとか、はい、風物ですとかそういったものが、まあ、お人形になっていますので、それを見ることで、あ、この時期にこういうことがされていたんだということもですね、はい、こう楽しんでいただきながら、
はい、
で、まあ、人形も可愛いと思っていただきながら、はい、見ていただければ
節句を感じていただけるっていうか、はい、ね、そういう風になってるわけですね。
そうですね、はい、
今1月を2つご紹介いただきましたけれども、はい、他にこれは見落とさないでねみたいなおすすめはありますか？
そうですね、例えば今回の展示ですと、はい、やはり3月のひな祭りが近いですので、3月のそのひな人形の展示もお飾りをしています、
うん、
で竜巻で飾られてきた人形も展示をしておりまして、
はい、
ニスンひな人形という、はいはい、お人形がございまして、こちらの方を本当にぜひご覧いただきたいという人形になります。
はい、
はい、ニスンというのはだいたい6センチぐらいというようなセンチになるんですけれども、
はい、
このニスンひな人形のはだいたい1体が7センチ前後ぐらいの
小ぶりな、
はいはい、小ぶりなお人形たちがですね、はい、うん、15人揃って、
はい
はい、おひなさんですね、おびなとめびながあって、で3人官女がいて、うん、5人林がいて、
うん、
随人がいて3人市長がいてという、はいはい、そういう15人揃いの小さなお人形がございますので、
はい
はい、それぜひご覧いただきたいです。
なるほど、
はい、
今ね伺ったらいただけるこれ目録みたいなのの、
はい、
ちょうど後ろにそのニスンひな人形の飾り方というのが、はい、写真で解説していただいてまして、
はい、
ああなるほどね、こういうふうに揃ってね、これはちょっとした見物ですね。
そうですね、小さいながらの本当にその大きさに合わせた、
うん、
衣装の細かさですとか、
本当に細かいんでしょうね、
は
い、
そうですね、
はい、はい、五人林の持っているね、その楽器なんかも作られてるんですよね、は
い、細かいですね。
ぜひこれは見逃さないように、
はい
はい、じっくり時間をかけてお楽しみいただけたらと思います、
はい、
まあ本当に見ていただきたいものはまだ他にも多分たくさんあるんだと思いますが、
はい、
はいはい、まあ、パパパパッと上げていただくとするとどんなものなんでしょうか？
そうですね、例えば夏に向けて7月ですと、
はい、
気仙の使いという花をですね扇状にして、はい、でそれをこうお使いに持っていくというお人形ですとか、うん、あとお相撲ですね、
はい、
これも7月の行事ですけれども、はい、相撲の設置といって小さな、まあ、お子さんのような形をした、うん、 お人形がですね、はい、相撲を取っているという、もうこれは一度見たら忘れられないというような、
で非常にちゃんと行司さんもいらっしゃるんですね、
はい、
同じ土俵の上に、
はい、とっても可愛いです ね、 ね、はい、
本当にあの節句の人形、本当に都の四季折々がここから伺えるということで、はい、ぜひお出かけいただきたいと思います、
はい、
さあそれではここでね、クイズの正解と当選者の発表に行きたいと思います、
はい、
こんな問題でした。1月8日のクイズは、明治5年まで使用されていた旧暦は1ヶ月を何の周期に合わせていたでしょうかという問題でした。はい、壇上原先生。
はい、答えは月になります。
はい、月ですね。そしてその次の週は、9月9日の重陽に飲まれた菊酒には何の効果を願ったのでしょうという問題でした。
はい、これは長寿、長生きをするという、はい、ことを願いました。
はい、そして3週目、ひな人形と一緒に飾られるものの一つに、ある動物をかたどった箱があります。安産のお守りや厄除けとしてついで飾られるこの箱の名前は何でしょうかという問題でした。はい、お答えを、はい、
これは犬です。
はい、
犬箱ですね。
犬箱ね、見てきましたよってさっきメールもね、はい、ご紹介しましたけれども、これもぜひぜひ見ていただきたいものですよね、
は
い、
そうですね、
はい、はい、という以上3つの正解を書いてくださった方の中から、さあ今週の当選者はこの方です。では壇上原先生、発表をお願いいたします。
はい、今月の当選者はホルルンさんで、はい、
ホルルンさんおめでとうございます。3000円分のクオカードを送らせていただきます。もう早速ね、見ていただいたということで。
そうですね、
この展示を
本当にあの、うん、スタートしてまだ間もない展示なんですけれども、早速あのお越しいただいて本当にありがとうございます。
もうなんかあのやっぱりこうやってあのいろいろとお話を伺っててもこう目に浮かぶような感じなんですけれども、はい、でも実際にね、そのお人形の前に立ってなんかこう本当にその可愛らしさに触れたら、なんかいろいろとまたね、思う
身
がこういろいろと溢れてくる、そんな感じがしますよね。
はい、
はい、ということで、この今節句の人形、都の四季折々、どこでやっているのかっていう、もう壇上原さんの、館長をなさってらっしゃる、酒ミュージアムでございますけれども、朝の10時から夕方5時まで、そして、お休みが
火曜日になります。
はい、ですので、それ以外で、1月の27日の土曜日からもスタートしています。そして3月の4日の月曜日までということなんで、はい、ぜひぜひ、酒ミュージアム、博士家記念酒造博物館にお出かけいただいて、実際にあの、ね、お人形さんが意外とちっちゃいんだなとか、
ね、
意外とすごいいっぱいあってすごいボリュームだなとか、ね、実際に見ていただいたら、はい、いろいろと感動もひとしおじゃないかなと思いますね。
そうですね、本当にあのお人形はあの、うん、無事に成長するという願いも込められてますので、
はい、
そういったその人形の奥にあのある、うん、あの愛情なんかもぜひ感じていただけたら、その子の役が払いますようにという願いが込められていますので、
やっぱりその思いを、はい、その人形に乗せて、はい、まあ、幸せを願ったという。
そうですね、
なんかお人形っていうとね、すごくちょっとある意味怖いっていうような、はい、あまりにもリアルなものっていうのはちょっと怖いっていうようなイメージもありますけれども、今日あのこうやって写真で今私拝見してるんですけど、丸平文庫さんのお人形ってもう本当本当に可愛いんですね。
そうですね、うん、本当にこちらも笑顔になってきますし、あのそういうあの可愛いお人形たちがあの自分たちの、 その、まあ、年中行事をですね、あのやっあの形作っているというのもまた見て楽しいものだと思いますので、
はい、
はい、
チラシをね、あのご覧いただいている方にはあのいろんなお人形があるんだっていうのがお分かりいただけると思うんですけれども、これ以外にもまだまだいっぱいいろんなお人形さんが、
そうですね、はい、今回 約80点のお人形を出しておりまして、
はい、
あのセットものはまあ1点とかあの計算していますので、はい、おひな人形ですと3組展示をしています。
それぞれにやっぱりいろんな特徴を持ったおひな様たちなんですよね、はい、きっと。
そうですね、あの今回ですと本当にあのおしゃべりしているようなお人形なんかも、はい、こう見ていて、なんかこう会話してるんじゃないだろうかというような表情豊かなお人形もありますので、はい、ぜひあのお近くの方はお越しいただけたらなと思います。
そうなんですか。そして、3月3日の日曜日午後2時からはミュージアムトークもあるということで、
はい、はい、あのずっとあのコロナウイルスの関係でミュージアムトークストップしていたんですけれども、はい、はい、あのこの展示からまたスタートいたしますので、はい、はい、またぜひお出かけください。
これは参加希望の方は予約とか申し込みっていうのは必要なんですか？
あ、もうそのお時間にですね、
はい、
あのこちらの博物館の方にあのお越しいただければ、
はい
はい、ご参加はもう自由ですので。
そうなんですね、はい、3月3日日曜日午後2時からです。酒ミュージアム博士課記念酒造博物館にぜひお出かけいただきたいと思いますが、今回はどなたがトークを担当してくださるんでしょうか？
あ、ドキドキ、私です。
団長原館長から直々にお話を伺いながらこのお人形たちを見せていただくことができるんですね。
あ、そうですね、うん、はい、あの30分ぐらいのお時間ですけれども、
はい
はい、見どころなどご紹介できればと思っております。
うん、そうですか。いや、これは楽しみだなと思うんですけれども、でもこんなにたくさんのお人形たちの魅力をね、
はい、
30分で語るっていうのはなかなか難しいんじゃないですか？
そうですね、あの、うん、お話ししていると、あのお人形も、あ、このお人形もというふうにこう思う、うん、ところは、はい、ありますね。
やっぱり思い入れが、ね、 それぞれに終わりなんだと思うんですが、はい、すごい難しい質問かもしれませんが、
はい、
団長原館長がこの中で一番お好きな人形というと何でしょうか？
あ、私はですね、やはりあのこのおひな人形の中のニスンひな人形が、はい、一番、やはりこのお人形の可愛らしさというのはですね、はい、
うん、
本当にやはりこう見ていただいて、あのぜひあの、うん、間近で見ていただきたいというのがございますので、
ね、まあ、立派な、ね、飾りもいっぱいおひな様の中にはありますけれども、このニスンひな人形の可愛らしさっていうのは、はい、本当に特別ですよね。
そうですね、は
い、ぜひご覧いただきたいと思います。さてさて、ここでちょっとお知らせなんですが、2014年から始まった西宮徹底解剖は丸10年を迎える今年の3月で終了する運びとなってしまいました。もうあの本当に皆さんにいろいろお世話になって、ゲストティーチャーに来ていただいて、いっぱいいろんなお話を伺って、ひーとか言ってたんですけれども、そこでですね、2月と3月はファイナル企画として、これまでたくさん出演していただいたゲストティーチャーの皆さんを週替わりでお招きしまして、思い出話に花を咲かせたいななんて思っていますので、またそれも楽しみにしていただきたいと思います。
最後だったんですね。
だからね、ゲストティーチャー1ヶ月っていうののラストが団長原館長だったんですよ。
そうだったんですね、
はい、そうなんです。で、来週2月5日放送のこの思い出話、週替わりの、ゲストティーチャー、文化プロデューサーの川内篤郎さんでございます。川内先生にもね、たくさん出ていただきましたということで、ぜひそちらもお楽しみに。1月の人形飾りから見る年中行事、ゲストティーチャーは酒ミュージアム館長の団長原沙和さんでした。どうも本当にありがとうございました。
ありがとうございました。
この番組は西宮市の提供でお送りしました。ではまた。
ありがとうございました。